ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあ3週目になりました、
はい、
前回も予告したのですが、初めて出会った先生のこの子宮内脳障害の赤ちゃんを見つけられたというね、
はい、
そのお話をちょっとダイレクトにいろいろと聞いていきたいと思います。
はい、
はいはい、
実はですね、これは1999年のお話になるんですけれども、うんはい、
世紀前ですね。
はい、まあ、私その当時、まあ、子宮内で、まあ、脳障害、っていうのはなかなかこうその見つかるものではないというふうに思っていたのですが、うんうんうん、その子宮の中でたまたまその27週で紹介をされてきた赤ちゃんを見た時に、うん、と思ってびっくりした
んですよ。何をびっくりされたんですか。
そうですね、その脳の中でこの部分が障害されると脳性麻痺に必ずなるよっていうふうに言われている部分があるんですよ、うんうんうん、その部分がもう子宮の中で出来上がってたんです。
あら、
でもうちょっと手が震えました。その下からの超音波で、
はい、
その見てですね、
もう大バーンと分かっちゃったんですね。
びっくりしました。
あら、
って思って、うんうん、だけどそのお母さんは全然そんなこととは知らず、うん、なんか少し脳のところに黒い影が見えるから見てきてもらってねって言われて、うんうんうん、私のところに来られたんですけど、はい、もうちょっとそのどうお話ししていいかっていうのは本当に、
はい、どうすることもできない、はい、直すこともできない。先週もシワも増やせれないとおっしゃってましたもんね、
はいはい、
ええ、
でそのお父さんお母さんにですね、うん、実はあなたの赤ちゃんにはこういう部分が見えていますと、これは脳自体のその障害で、うん、その将来的にいろんなその麻痺とか障害が出てくる可能性がある、うん、ありますってある部分ですよっていうことをお話したんですよ、
はい、
そしたらもう本当にお母さんとお父さんもびっくりされて、でも涙ポロポロ流されるんですけれども、
そりゃそうです、
はい、でも非常に初めての子だったんですね、
はい、
でもすごくね冷静に受け止められて、そしてその後私はもう本当毎日のようにですねその子を見て、うん、まあ、ちょっとでも良くならないのかとか、
うんうんうん、
本当に私もなんか親みたいな
見間違いじゃないだろうかとか、
そうです、本当にそう思って、いつも私その自分を疑うんですけど、うん、これって間違いじゃないかな、
はい、
こうやって見たら違う風に見えないのかなとか、
ここカメラになんかついてるんじゃないか、連続いたりとか
捨
てるようなカメラじゃないけど、はいはい、
でそういう風に思って何回も見たんですね、はい、でいろんな検査をして、赤ちゃんの行動の検査をしたりとか、うん、その動きがちゃんとあるかとかですね、いろんな検査をして、まあ、九州から九州大学に行ったその胎児の行動ばっかりやってる先生がいたので、その先生を呼んで、でその検査してもらったりまでした、
はい、
でそういうふうにして
あの手この手で
、
うん、
で生まれてきました、
うん、
で生まれた時はおぎゃーって泣いたんですよ、
うん、
あ泣いた、お母さんももう本当に、うん、嬉しい涙も流して、でもやっぱりその後やっぱりこう痙攣が起きたりとかいろんな症状が出てきて、
うんうんうん、
かなり重症のその脳障害の子どもさんだったんですね、ただお母さんとお父さん本当にもう愛して愛して、
うんうんうん、
育てられまして、
はい、
でその後2人子供さんができたんですよ、
まあ、先生これまた一つ質問していいですか、はい、その脳の障害というのはこう 知的なね考えたりとか喋ったりとかするだけではなくて、脳って全部の体の神経でしょ。
はい、
なので体の機能も全て障害が出てくるわけじゃないですか。
その運動障害と、はい、それからその
食べたり、はい、寝たりいろいろ
運動の障害と、はい、そのいわゆるその知的な、うん、その精神発達っていうところの障害と両方ですね。
それってね、それしかも、はい、もう胎児の時から分かるようなぐらいの腫瘍があったということは、はいはい、そんなたくさん生きられないかもしれない、
はい、
ような何でしょう、うん、
ここが難しいところでですね、この大脳の障害なんですよね、はい、これ大脳の障害だったんです、うんうん、で人間が生きていく本能的に生きていくっていうのは動物も一緒なんですけれども、は
い、心臓が動いたりってことですね。
脳幹っていう、はい、脳幹っていう部分があるんですよ、うん、でその脳幹っていう脳の幹って書くところですけど、うんうん、脳幹がしっかりしていると人間生きていける、
命が続く、は
い、だからその大脳が障害されていても、うん、脳幹がしっかりしていれば呼吸もできるし飲むこともできるしっていうことになるんですよ。だから、はい、その生きていくけれども、うん、いろんな障害を抱えていくっていう話になるんですね。
この赤ちゃんは大脳に障害があった、うん、ということなんですね、
はい、
で、はい、生きていらっしゃる、
はい、でも、はい、そのこの前お会いしたんですよ、
うん、
で
1999年に見つけたということ生まれたということは今、はい、24歳、
はい、でその子にお会いしてそのご両親とも一緒にお食事をしてですね、
はい、
うん、はい、でもこの24年間の話をいろいろとこうお話をしたんです。でそれまでの間に一回私あの別の病院で、うん、そのご家族が私がその病院に行ってるっていうのを聞きつけてご家族みんなで来てくれたことがあって、うんうん、あの一度お会いしてるんですけど、それからももう10年ぐらい経ってるっていうことになって、でその久々にあのお会いして、で今はねちょっとお家であのベッドで寝てらっしゃるんですけれども、はい、あの高校までね養護学校出られてすごい重度の障害なんですけど、うん、いろんな写真見せてもらってるんですけど、うん、まあ本当に家族にも周りの人にも愛されたなって、
うん、もう先生が毎日あの手この手で見て何か間違いじゃないだろうかって、うんうん、見ていた
その
子が24歳になって、はい、
そうなんですよ。
なんかもう親戚の、まあ、もう親戚のおばちゃんみたいな感覚ですよね、
は
い、
でも今でもねそのお母さんが、もうあの時本当にねプー先生がもう本当にしょっちゅううちの子を見てくれて、うん、で私たちが落ち込んでも励ましてくれて、で産んでからもね、うん、いろいろと励ましてくれたのも今でも覚えてますって言ってくれて、うん、本当にだからなんかこう感激でしたね。
感激ですね、
はい、でその間その子が本当に、はい、なんて言うんですかね、あの、まあ、そういう子供さんってなんか虐待する親御さんのところには来ないのかしらって思いました。なんかこんなにね、うん、あの素敵なご両親に愛されてずっと今まで来たんだなっていうふうに思うと、もう本当に涙出てきました。
でもまた可愛いんでしょうねきっとご両親ね。
そうですね、はい、
うん、そこからまた2人お産みになったっていうのが、
そうなんですよ、
これはもう勇気もいたんじゃないかなと思いますけど、
ものすごく勇気がいったと思います。最初の
産む時も、
はい、そうですね、
育てることもですし、はい、
でその子たちも今もうだいぶ大きくなってまだ学生さん、それとまあ社会人っていうことで、うん、まあでも下の子供さんとかはなんか障害のある方を教えたりする仕事に推したいななんていうようなあの希望もあったりするなんていうお話もされてたんですけど、うん、でもやっぱりそのお姉ちゃんをずっとやっぱりこう自分たちが物心ついた時からその介護をしてこられて、だからやっぱり自然にそういう気持ちがこう宿ったのかなっていうふうに思うと、またそれも結構ね感無量でしたね。
何よりの性教育というか命ですよね、
は
い、
もう本当に、
はい、もうそのでも産むか産まないかを選択もできないし、分かってしまって日々泣いていた頃を思うと、
そうなんですよ、なんかねもうお母さんはあのいやいやお母さんが本当に頑張ったんだよって、うん、よく本当にね頑張って、うん、もうねいろんなことをこう多分叫び倒したいような気持ちもあっただろうに、
うん、ある時はもう自分をもう無にして、はい、何もかも犠牲にされていたこともあったんじゃないかしら、
はいはい、
今子育てしてても今でも思いますから、うん、なんでこれ洗濯畳まなきゃいけないのとかちっちゃなことですよ。
はい、 ね、
だけどなんで靴並べてるのとか。
でもそれがやっぱりまあお靴もいらないんですよ。もう本当にかわいそうなんですけど、歩くこともできないし、はい、だからその子をね、うん、本当にもうちっちゃい時からこういろんな世話をして、うんうん、でもやっぱりお母さんにしかわからないことってあるじゃないですか、うん、でお母さんにだけ見せるこのこういう目線をする時はこの子はこうなんじゃないかとかね、やっぱお母さんにだけしかわからないことってあるんですよね、うん、
コミュニケーションは取れている感じなんですか。
コミュニケーションはね、うん、まあそんなにたくさんは取れないみたいです。はい。でもやっぱりね、はい、分かるみたいです。
あら、
誰かが怒ってるんじゃないかとか。
あら、
はい、
なんかね、もちろん会話のコミュニケーションはできない。
会話はできなくても、うんうん、やっぱりね感じ取るみたいなんですよ。でそれをお母さんがまたその瞬時にそれをまた察するんですね。なんかねやっぱりそういうずっとそうやって来られたんだなっていうのがね。
でもその言葉なくしての瞬時で分かるこのノンバーバルっていうんですか。
そうですね。
それで24年間過ごされてきたんだと思うと、
はい、
なんだろう、
ね、
すごい愛でしかないっていうか。
いやでもやっぱりね教えられることが非常にたくさんあります、もう本当に。でももうお母さん偉いよねって私言ったんですけど、お母さんは、いえいえ私全然泣いてばっかりですもん、こんな情けない母親ですなんて言ってられました。冗談じゃないって、もう本当にすごいです。もう本当になんて言うんですかね、あれが本当にあの人間としての愛っていうものなのかなと思いましたね。
この愛だなって、この感動のギフトをありがとうぐらいの先生出会いですね、うん、です、再会ですね。
はい、は
い、いいお話を本当にありがとうございます。
はい、はい。
さてこの番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。プー先生のご著書幻冬舎出版のベイビーシャワーを番組をお聞きになった方にプレゼントしております。こちらは小さな命と向き合った出生前診断9つの物語ということで、今お話しいただいたようなねストーリーがたくさん、
そうですね、はい、入っております。
はい、もうそのまま本当にノンフィクション、
はい、ノンフィクションです。
はい、そしてかつプー先生のサイン入りでございます。
はい、
はい、番組へのご意見やご感想などもお書き添えいただきご応募ください。ぜひぜひ番組の最後にご応募方法をお伝えいたしますのでお聞きくださいね。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。